はい、それではいつものように少し大きな声で朝の挨拶をしましょう。皆さん
おはようございます。はい、
今日は、弟子ですね、キリストの弟子となるという話なんですけども、皆さんの人生において今まで生きてきた中で皆さんにとっての、師匠、ね、先生と呼べる、皆さんがとても尊敬する方っていうのは何人かいるんじゃないかと思うんですね。私もですね、アメリカの大学時代にですね、ギターの師匠に出会いました。クリスチャンとしても、先輩の方で、ギターの講師を私の行っていたアメリカの進学校、大学でしていた方でした。私はすごくその人に憧れていて、ギターも上手いしね、すごい人格も素晴らしくて、彼が言った言葉をすごくね、心に残った言葉があったんですね。それがね、こういうものでした。あなたが笑顔でいるだけで周りを幸せにすることができるよっていう言葉だったんですね。私はですね、その時高卒18歳で、基本的に笑わない笑顔ということを知らない人間だったんですね。いつも教会にいてもブテックされてですね、端っこの方にいつも座っていたような人間だったんですけども、笑顔でいるだけで幸せに人をできるってすごいなって、その方の言葉がすごい心に残って、それ以来もう意識していつも笑顔でいるようにしたんですね。皆さん今私を見てどう思うか分かりませんけども、とりあえずね、当時はめちゃめちゃ笑顔、作り笑顔ですけどね , 笑顔でいたんですよ。で、日本に帰ってきて、たまに地域帰国した時にも教会のおばあちゃんとかですね、にね、なんかエリアは変わったと、いつも笑ってると、びっくりされるぐらい、いつも笑顔でいるようになったんです。それぐらいその先生の言葉、師匠の言葉が私の心に残ったんですね。で、ある時にアメリカで車を運転していて、雨でですね、後ろから車を追突されたんです。そんな大きな外傷じゃなかったんですけども、で、私びっくりしちゃって、そしたらそこから降りてきた人が黒人だったんですね。怖いですね。私は何を思ったか、その時も笑顔でいなくちゃいけないと思ったんですね。でですね、それでぶつけられてにもかかわらず私は笑ってたんですね。そしたら、お前ヘラヘラしてんだねって怒られたんですね。私はその時に、いつも笑っててもいいってわけじゃないんだってことを学びましたけれども、ね、私の師匠の言葉はどんな時にも有効ではないということを学びました。笑顔が相手をイライラさせることもあるということをね、皆さん覚えてください。気をつけましょう。さあ、今日はイエス様が最初に弟子を見つけた時の話。最初の弟子はこの方たちですね。出てこない。マルコ16章です。1章16節に入ります。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になったというね、シモンとアンデレ、後のペテロですね。ペテロとアンデレが最初の弟子となっていきます。イエス様との出会いというのはまさに彼らにとっては運命的な出会いですよね。私たちが出会う先生や師匠じゃなくて、もう史上最高の方にですね、彼らは出会ったわけですからね。そんな出会いの中でどんなことがあったのか。今日は短い説ですけども、その中から一緒に考えていきたいと思います。今日まずは1章の17節の言葉に注目します。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。人間を取る漁師にしてあげよう。この言葉にちょっと注目していきたいんですけども、少し言語を勉強しましょう。ゲレサイ、ハイレイス、アンスロポンという3つの言葉からこの人間を取る漁師っていう言葉ができています、ゲネサイ、これがですね、言ってみれば、漁師ですね。ハイレイス、これがナル、アンスロポンが人間っていう意味なんですね。だから直訳すると人間の漁師になるって本来は訳すべきの言葉なんですよ。で、なんで人間を取る漁師にしたっていうふうに、日本語訳ではなってるのかっていうと、シンプルに人間の漁師になるって意味が分かんないからですよね。普通に考えて人間の漁師になるっていうよりは、人間は漁師にもなるかもしれないけど、ね、ちょっとピンとこない。なので日本人の、翻訳した方が、人間を取るって、取ることっていう言葉を付け加えたんですよね。意味が通りやすくなったんですね。 まあ、長年教会に来ていたりクリスチャンをやっていると、まあ、人間を取る漁師っていう表現がそんなに違和感がないように思うかもしれませんが、まあ、改めてこの言葉を見るとですね、ちょっとクリスチャンでない方には誤解を招く、まあ、誤解を招きやすい言葉に私は感じるんですね。まあ、人間を取る漁師というのはイコール、まあ、キリスト教の伝道者という意味で皆さん、まあ、理解している。もうちょっと突き詰めていくと、信者を獲得していく人ですね。クリスチャンに、まあ、させる、イエス様のことを伝えてクリスチャンにしていく人のことを、まあ、人間を取る漁師というふうに皆さん考えると思うんですけども、まあ、取る側はね、取る側はいいにしてもね、取られる側からしたらですね、人間を取る漁師の取られるっていうニュアンスになりますよね。まあ、要するになんか獲物にされるというかね、捕まえられるという、そういった誤解を与えかねない表現。いや、私は捉えたくないと、自分で信じるのはいいけど、人からこう捉えたくはないと、そういうふうにこう思われてしまってもね、おかしくないような表現なんですよね。まあ、よくね、伝道っていうのは営業に似てるっていう言い方もしますね。まあ、確かに素晴らしい商品を紹介していく、ね、そしてそれを買ってもらうっていうニュアンスは、まあ、伝道と伝道っていうのは、ごめんなさい、営業と伝道っていうのは似てるかもしれませんが、実際のところは福音っていうのは売ったり買ったりするもんじゃないんですよね。取ったり取られたりするもんでもないんです。人間を取るって言われても、その表現が正しいかどうかわからないですよね。皆さん、誤解がないように言いますけど、福音を述べ伝えることは全てのクリスチャンに与えられた神様からの大きな使命、責任であることを間違いない事実です。この御言葉を一緒に読みましょうね、皆さんで。3、はい。ですから、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊らにおいて、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。もちろん世の終わりまで神の福音を伝えるのが私たちクリスチャンの大きな使命です。しかし、それは何か商業的に数を追い求めたり、信徒が増えた減ったと、取った取られたというのは、私はこの表現が何か違うような感じがしてくるわけです。伝道する、宣教するということにおいても、単に福音を語るということだけではない、うん、語ること以上にもっと大切なことがあるんじゃないのか、そのように考えるわけですね。まあ、私はもちろん神学校に行ってたし、その進学校にいるときには、もうとにかく伝道ですね。路傍伝道も苦手だけどやりました。とにかく福音を語るんだ。福音は知らないで、どうやってイエス様のことを信じることができるようになるんだ、ね。そういう思いを強く持ってました。いや、今でも実際その気持ちはあります。すべての人に、イエス様も知らない人に福音を伝えたい。だけど、今私には確かにね、心境の変化があるんです。ただ伝えればいい。とは思ってない。それはもしかしたら、どれだけ福音を伝えてもそんなに簡単に魚は取れないっていうことを経験してたかもしれません。まあ、半分冗談で半分本当かもしれないけど、神の福音を述べ伝えるっていうことは、単なる言葉や説得だけでは足りないってことを私は経験してるんですよ。それは間違いないです。どれだけ素敵な、どれだけ素晴らしい言葉を語っても足りない時があるんです。むしろ生き方、人々との関わりを通してでなければ、私たちは本当の意味では福音伝道ができないかもしれない。ある牧師先生がね、こんなことを言ってました。たとえ一言も口に出さなかったとしても、自分の信仰に基づく生き方、無視、まあ、私自分なくすというですね、無視の働き、小さい人々への奉仕を通して何よりも雄弁に神の福音を述べ伝えることができる。何も御言葉語らなくても、福音語らなくても、 神様ってこんなことしたんですよって言わなくても、私が神の歩みを、イエス・キリストのような歩みを、自分を殺して人々に仕えていく働きをするならば、その行動で神の福音を語ることができる。語る以上に私たちの愛のある行いを通して、福音の素晴らしさがよりリアルに相手に届いていくと思います。この人は言ってるだけだなって思われたらですね、福音の価値が下がるんですね。でも言ってる以上に、この人はそのことを生きてるって見たら、あ、私もそうなりたいと人々の心に届いていくんです。まあ、これはね、キリスト教の伝道の話じゃないんですけど、私の実体験の話を一つ、まあ、半分冗談ではないんですけど、まあ、実体験の話をお伝えしますね。まあ、数年前、皆さんも知ってると思うんですけども、私の娘が髪の毛がこんがらがってですね、毛玉になってしまった事件がありました。ちょっと見ましょうか。はい、こういう状態ですね。ひどい過去の写真ですけどね。はい、まあ、本当に団子状、拳ぐらいの大きさになってしまって、もうどうしようもない状況になったんですね。で、これを切るともうベリーショートですね。もう坊主みたいな、本当に髪の毛短くならなくちゃいけないっていう状況だったんです。で、私はもう諦めて切るしかないといつも妻に言ったんですけど、妻は切らない、切りたくない、なんとかできるってですね、こうなんとか頑張ったんですけど、3ヶ月間取れなかったんです、ね、で、いろんな美容院にも電話をして、いや、これは無理ですね、切るしかないですねと言われて、他を立ってくださいと言われたり、まあ、そんなことを経験していきまして、最後、私の妻の知り合いの美容師に電話をしたら、できますよとですね、言ってくれたんですね。できるって言ってくれたと、なんかそういう機会があるんだと、お、なんだそれはと思ってですね、これはもう、まあ、その人を信じて、ね、まあ、行くしかない。で、まあ、美容師さんにそこに行ってみたら、妻が連れてったらですね、まあ、美容師さんも、まさかこんな状態だと思ったらびっくりしたんですね。その機械っていうのもすごい別にそんな特殊なのではなくて、誰でもあるようなもので。でも、この美容師さんは、その彼女を見てかわいそうに思ったんですね。で、大丈夫、やりますって言ってくれて、こう、髪の毛をほどき始めたんですね。そして、まあ、たまたまですけど、その日、お客さんが少なかったってことも、まあ、幸いして、なんと2人がかりで7時間以上ですよ。2人で7時間以上かけて、この髪の毛研いでくれたんです。で、もう妻も私もこうやってるのを、まあ、妻は隣にね、娘の隣に座ってて、私はなんか LINE とかで連絡を聞いてて、これはいくらかかるんだろうねと。これはやばいぞと。10万はくだらないぞと。ね、2人がかりで7時間ですからね。もう覚悟したんですね。そしたら、この、まあ、仕事は、1時間1000円ぐらいなんですと。時給1000円で、まあ、大体7、8000円ですって言われたんですね。でも、私はその時ね、本当にびっくりしたんです。2人がかりですよ。時給、せめて倍ですよね。でもね、1000円でいいって言ったの。本当にだから8000円ぐらいしか払ってないんですよ。7000円か8000円でしょ。で、私は、本当にそれびっくりして、そしてその美容師さんが娘の髪の毛が、ね、本当にほどけて、7時間我慢したことをね、褒めてくれて、よかったねって言ってくれたのをね、聞いてね、すごい感動したんですね。あ、この人は完全に利益度外視で、娘のことを考えてやってくれたんだなって感動したんですよ。本当に愛を感じたんです、それはね。その結果何が起こったと思いますか？私たち家族全員がその美容師に今行ってます。毎回そこにお世話になってますよ。多分もしその時に高額な額を請求されたら、もうそこには行かなかったかもしれないですよね。つまり結果としてこの美容師さんはしっかりとね、顧客を掴んだんですよね。ビジネス的な言い方をするならば、一時的な利益ではなくて長期的な利益をもう獲得したっていうことができるんじゃないでしょうか。私たちはね、やっぱりこのような自己犠牲的な愛を体験、経験すると、それに応えたいと、応えずにはいられないっていうふうにできているみたいですね。 そしてもうその病院大好きになっちゃって、私はあんまり髪切らないんですけども結構頻繁にね髪切るようになりました、はい、ね、でもね自己中心的な行動や周りの人のことを顧みないような対応をされた時に、まあ、教会においてもビジネスにおいてもその行動っていうのはすぐに忘れされてしまう、そのように私は思うんです。だから伝道もそういった意味でとにかく多くの人が救われればいい、御言葉を語ればいい、とにかく伝えればいいとい こう短絡的なものではなくて長期的な視野を持って何よりも愛のある行動を言動を持って祈りによってなされていかなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですね。これは実は次の話にもね関わってくるんです。この2人の弟子たちはこうあります。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。このペテロとアンデレはめちゃめちゃすぐでしたね言われてすぐ従ったっていうふうに私たちが感じますよね、読んでたら。 だけどね今日の考えたいのは本当にそれはすぐなのかっていうことを考えたいと思います私もこのマルコの福音書をまあ勉強して今いろんな仲介書やあの参考文献を読んでるんですけど、一人のね日本キリスト教団の早稲田教会という牧師の早稲田教会の牧師の神林先生というその先生の本がすごくまあインスパイを今受けているんですけども、彼はこの神林先生はまあすぐにという言葉にすごい引っかかったんですって。まあ、マルコの福音書はすぐにって言葉がたくさん出てくるってことを前にも少し言ったんですけども、神林先生ここで本当にすぐだったのかって思ったそうです。私はねその本を読んだ時にこの先生は一体何を言ってるんだと、聖書が書いてるんだからすぐに決まってるだろうって思ったんですけども、読み進めていくうちにああ確かにそうかもしれないなって思ったんです。皆さん信仰っていうのは迷ったり悩んだりするんじゃなくてすぐに決断することであると思っているでしょうか。そういう意味ではこの18節の箇所っていうのは、まあ、重要であるっていうそういう文献も仲介もありました。すぐに決断するものなんだって。私もすぐにというのは信仰の理想だし、まあ、理念でもあると思います。しかし実際皆さんどうですか。皆さんが信仰に入るときに聖書の話を聞いて福音の意味を知ってすぐにイエス様を信じたんですか。そういった方どれくらいいますか。私は違いましたよ。私はね小さい頃からずーっと御言葉を聞いてたけどすぐには信じてないんですよ。いやもちろん教会に初めて来た方とかが福音を語ってイエス様をいとも簡単にですねすぐに信じる方はいるんですよ。文字通りすぐに信じる方、信じます、あいい話ですね、信じますって。でもね私の経験則から言うとそういう方って結構信仰生活続かないんですよ私はねあじゃあ来週も礼拝来てください ねイエス様信じたら礼拝を通して神様との関係を深めていくからねって語るんですけど、イエス様信じてその次からずっと教会に来ない方ね何名もいました今まで。すぐに洗礼を受けたい、イエス様信じてすぐ奉仕を熱心にしたいっていう人は意外に要注意かもしれません。そういう人はね すぐに信じる人はすぐに信仰も冷めてしまうんですね。冷めてしまいやすい、もちろんそうじゃない人もいます。だけどそういう傾向があることを経験的に私は知っています。この神林先生がこの本の中でおそらくペテロたちも迷ったに違いないって書いています。むしろ迷い躊躇していろいろ考えて決断に至ることの方がよっぽど普通ではないでしょうか。ああ私もそれ読んでなるほどとね。すぐにというのは文字通りイエス様に出会ってすぐだったかっていうのはどうか分からないですよね。もしかしたら後にペテロがマルコに私はすぐに信じたんだよって言ったかもしれないですよね。ペテロの面目を保つために分かんないけどね。すぐとは1時なのか1週間なのか 1年なのか10年なのか、その人の感覚によってすぐにっていう言葉も変わりますよね、イメージがね。まあ彼らこのペテロとアンデレがどれぐらいのイエス様と一緒に時間を過ごしたか分かりませんけども、まあ1週間は過ごしてないでしょうね。もしおそらく1日とかあったったとしても数日でしょうね。その中で すぐにっていう言葉が当てはまるかどうかっていう話だと思います。ね、そんなに短い時間でイエス様を信じたら確かにすぐにですよ。私からしたらそのすぐにだと思いますね。さあ、まあすぐにという言葉も面白いんですけども、もう一つもっと注目したい言葉は網を捨てるって言葉です。これはね、ある意味ですぐにしたらことよりもよっぽどすごいことです。ここにはまさにこの弟子たちの大きな決意を、信念を感じます。先ほども言ったように、すぐに信じて従ってもすぐにその信仰を手放す可能性があるんです。だって信仰っていうのは強制できないからですよ。信じます、信じませんって変えられるんです、気持ち自体は。でも彼らここで網を捨てたということは、自分の仕事を辞めるってことですよ。今まで暮らしてきた生活を捨てるってことですよ。これは生半可な気持ちはできないですね。ちなみに次に出てくるヤコブとアンデレはどうだったかっていうと、これもねすぐにねお呼びになった。すると彼らは父ゼブダイを雇いにたちと共に船に残してイエスの後についていった。ヤコブとアンデレも同じようにすぐにしたかった。しかもここには船を残してと書いてありますよね。さあ皆さん、ここにクイズを出します。今ここにできた2人の兄弟がいました。はい、シモン・ペテロとその兄弟アンデレ、そしてもう一つの兄弟がヤコブとヨハネですね。さあこの2人の兄弟はどっちの方がお金持ちだったでしょうか。10秒あげます。10秒、はい、考えてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、わかりました。正解は雇い人や船があったってことが書いてあるので、おそらくまあこね、あの2人の兄弟ヤコブとヨハネの方がお金持ちだったと思います。そしてそれを残していったんだから、いや、ヤコブたちの方が偉いでしょとは言えませんよね、もちろん。まあ言ってみれば、全財産が一方が100万円でもう一方が1000万円だとします。彼らは自分の持ってるものを全部あげたんです。どっちもすごいんです。ですよね。100万円持ってる人も1000万円持ってるも、自分の持ってるものを全部置いてったんです。イエス様に従ったというこの一点で、同じこと、同じ彼らは決心、また同じ犠牲を払ったわけですよね。自分のものを持ってるものを全部置いてったんです。まあイエス様といったそのどれぐらいの時間か分かりませんけども、わずかな時間の中で彼らは自分の持ってるものを全部置いてでもこの方に従っていきたいっていう思いが与えられたようです。それほどまでにイエス様に魅力があった。さあ今日は最後のポイントとして、この4人のようにイエス様の弟子となるということを考えていきたいと思います。弟子になるための3つのポイントを考えました。1つ目は願いですね。これがどうしても必要です。弟子とは先生、師匠のようになりたい、ね、私もあのギターの先生のようになりたいと思ってですね、彼の言葉を聞いて一生懸命ギターを練習したわけです。まさにこの4人の弟子たちのように、自分の持っているものを全部を投げ捨ててもこの人についていきたいという願望、願いが私たちはまず必要です。それがなければスタート位置に立てないですよね。弟子となるためには、まずその方、師匠を、イエス様をもっと知る必要があります。イエス様はどんな方であるのか、私たちに何をしてくださったのか、またこれからどんなことをしてくださるのか、私たちを一生かけてイエス様を知っていくんです。 知り続けていくんです。そしてイエス様を知れば知るほど私たちはイエス様のことが大好きになります。そしてもっとイエス様のようになりたい、あのお方のようになりたいという願いが私たちのうちに与えられていくんですね。だからこれからも礼拝を通して、御言葉を通して、祈りを通して、賛美を通して、またクリスチャンの交わりを通してイエス様を知っていきましょう。私たちのうちにもっともっとあの方のようになりたいというその願望を与えられるように、ね、そのように私たちのうちに聖霊が働くことを期待していきましょう。一つ目のポイントは願望、願い。二つ目でイエス様を弟子になるためのポイントは、それは今日の箇所から言うならばね、捨てるということかもしれません。捨てる。今日の弟子たちもおそらく、まあ先ほどの話じゃないけどね、きっと葛藤があったはずなんですよ。すぐにと書いてあるけどもね、イエス様素晴らしいと思ったけど、網を捨てる、自分の船を残してお父さんと一緒に住むことをやめる、そんな簡単ではないですよね、捨てることは。それをあ OK って言ったら、それは全然その人にとって重要なものじゃないですよね。葛藤があって、その中で迷った中で、それでもイエス様に従っていくっていうその決心があった方がよっぽど健全ですよね。ねえ、どんだけ葛藤を持ったとしても最後はイエス様に従うためにこれを捨てていく、まあ、ある意味でこう幼子のような素直さがあったと思います、ね、素直さ、まあ、私がここで言うところの素直さっていうのは神の子供としての素直さ、つまり神様を信頼してそれに従うっていう意味もあります。でこの世の価値観ではね、ある意味人間の好みやこの好き嫌いっていうのが伴いますよね。だから利益の判断っていうのがついてもあります。こっちの方が得だからとか、こっちの方がいいから、自分がそう思うから。しかし聖書が求めるのはそういうものじゃなくて、あなたが私が神に従うかどうか、その素直さを神様は求めています。皆さんの中にもきっとこれは譲れない、この部分は捨てられない、そういうある種のこだわりを持っている方がいるかもしれません。その時にシンプルに天のお父様の言葉に従う、素直さというものを神様は求めておられます。捨てるとは言い換えれば執着をなくすと言えるかもしれません。ただ一番にするものを一番にすればいいんです。あなたにとってのこだわりを一番としない、お金を一番としない、家族や人間関係、あなたの誇りとするものを一番としない、一番が神様である。最も大切なものを私たちが分かっているならば、それ以外を捨てるということは実はそれほど難しくない。難しいですよ。でもそれほど難しくないと思いますよ。だって一番大切なものを皆さん持ってるんだから。ヤコブもアンデレもペテロもヨハネも一番大切なものはこれだ、だからこれを置いていってもいい、捨ててもいい、そういうように思ったはずなんです。それほどに価値のあるものを彼らは見つけたんです。最後のポイント3つ目、それは今日の、まあ、メインのポイントでもありますけども、イエス様の弟子となるためのポイント3つ目は伝道、宣教です。最後にもう一度伝道について考えていきたいと思います。繰り返しになりますけどね、4人の弟子たちはイエス様の福音を述べ伝えるために豊かに用いられました。この後用いられたんだけど、でもね、実際彼らが豊かに用いられるようになったのは時間かかりましたよね。彼らは伝道を、魚を取るような人々をたくさん獲得するようなことだと彼ら思ったかもしれません。でもね、なかなか初めうまくいかなかったんですよ。今日も私はそういう意味合いで たくさん伝道しましょう、多くの人を獲得しましょうという意味合いでの伝道の話を今日はしません、あえて。まあ私たち特にね、牧師はそうなんだけども、弱さだと思うんですけど、まあ、信徒の数っていうのをね、禁止すぎます。で、もちろん多くの人を得ることは、本当に素晴らしいことだし、伝道の良い成果だと思います。大衆伝道や路傍伝道、大勢の人が救われることは、本当に神の祝福だと思うし、奇跡だと思います。しかし、繰り返しになるけども、伝道の働きっていうのは、不特定多数の人々にひたすら福音を語ることだけではないってことですね。ルカの福音書にも今日の箇所と同じ、まあ、平行箇所と言われるものがあります。これはルカの5章10節です。シモンの仲間のゼルダイの子ヤコブやヨハネは同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取るようになるんです。はい、ここではね、ルカは取るって言葉を入れたんです、意図的に。ね、漢字もついてますね、取るってね。これ、ね、この言葉がね、まあ、ゾーグレオンというギリシャ語が使われています。でこのね、マルコにはなかった言葉をルカは入れてるんですね。まあ前もちょっと話したんだけど、おそらくルカとかマタイっていうのはマルコの福音書を参考にして自分の福音書を書いてるんですね。プラス、まあ、資料、他の旧資料と言われているものを参考にしながらルカはこの福音書を書いたというふうに言われています。だからマルコの福音書を読んで、その後に他の資料を参考にして、まあ、ルカは取るって言葉を入れようと思ったと思うんです。でもね、この取るっていう言葉が実は面白くて、これはね、まあ、生け捕りにするっていうのです。生け捕り、まあ、殺さないっていうのですね。まあ魚はまあ生け捕りにしたとしても普通殺しますよね、食べるから。でも人間は食べません。当たり前です。人間はね、獲得するだけです。生け捕りにするだけですよね。しかもね、ここで出てくる人間って言葉も単数形です。一人なんです。一人。だからもうちょっと直訳的に言うと、あなたは一人の人間を生け捕りにするようになりますってイエス様言ったんです。あなたは一人の人間を生け捕りにするようになります。だからニュアンスとしては、網で大量にザバーってすくうんじゃなくて、一本釣りですね。一本釣り、こんなイメージです。でもね、面白いのはこの文脈では、ペテロたちはイエス様に従って、まあ、この前の説ですね、読んでくれれば分かりますけども、網を下ろしたら大量の魚が取れたっていう話が書いてあるんですね。だけどここでイエス様はあえて一人の人間を獲得するって言ってるんです。面白いですよね。このペテロたちが、まあ、魚大量に釣ったっていうことも予言的だと思いますよね。後に彼らはそのような働きをしますから。でもここでイエス様は一人の人を獲得していくっていうことを言われているわけですよね。伝道にはさまざまなスタイルがあっていいと思います。ある方は路傍伝道に使命を持っておられる方がいます。駅前や至る所に出て行って、たくさんの方々に福音を語って、網にたくさんの魚が引っかかることを期待していく、まあ、そんな伝道スタイルを持っている方々も確かにいるし、それはそれで私はとても素晴らしいと思います。しかし今日皆さんにはあえて、まあ、それができる方は全然やることを私は止めませんけども、今日皆さんにお伝えしたいことは、一人の人間を獲得しましょうということです。一本釣り、一点集中型の伝道と言ってもいいでしょうか。一人の人と出会い、その人と時間を共有し共に生きる、これも素晴らしい伝道だと思います。イエス様ご自身もね、さまざまな伝道スタイルありましたよね。時に5000人、大勢に語る時もありました。でも一人の人とゆっくりと時間を過ごし、ご飯を食べ、個人伝道した時もありました。カウンセリングした時もありました。もちろん賜物の違いっていうのはありますね。私はたくさんの人に語りたいんだって人はそうしてください、止めません。でもぜひ今週1週間、あなたが伝道したい、福音を語りたい一人の人の名前を今頭に 思い浮かべてください。私はこの人にイエス様を語り伝えたい、この人に神の福音愛を届けていきたい、必ずいるはずです。そしてまずその人のために祈り始めてください。今日から私はあの方に福音を語りたい、あの方にイエス様を知ってほしいんです、どうやって福音を語ればいいですか、イエス様教えてください。そしてね、そう祈るならば神様はその祈りに応えてくれます。あなたに、私たちにその方法を示してくれます。ああ神様こういうふうに言ってるかもしれないって思ったら、勇気を持って一歩踏み出してください。それを実践してみてください、ね、そうやって神の福音が広がっていくんです。マルコの福音書最後にはこういう言葉が出てきます。17節と、まあ、10節ね、ここに今2つの、ね、ことを習いましたけどもね、イエス様はこう言ってますよね。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。ルカでは今からの父、あなたは人間を取るようになるって、これは未来形の表現です、ね、あなたはなります、そうなります、もうなってるんじゃないんです、これからそうなるんですって言ったんですよ。もちろん弟子たちは自分たちの力でそうなるんじゃないんです。これはイエス様がしてあげるって言ったんです。ペテロたちもすぐにそうなったわけじゃないんです。失敗もしてるんです。イエス様に怒られてるんです。なんで癒しが起こらなかったんだか、イエス様にね、疑問を持った時はありましたね。ペテロたちもすぐに多くの人々を偉大な導く偉大な伝道者になれたわけではない、ね、イエス様がね、さっきも言ったようにルカの福音書で、ね、大量の魚を捕まえて見せたのも、いつの日かお前たちもたくさんの人々を獲得できる、ね、たくさんの人々を神の身元に導くことができるというね、そんな予言的な意味合いがあったのかもしれない。でもその力を与えるのはイエス様なんです。私たちもよしとなりますと主に決意を持って従っていくときに、神様がイエス様がその力を私たちに与えてくれるんです、ね、そのことを忘れてはいけない。私が頑張ったから私が獲得したというふうになってはいけない。イエス様が私たちにその力を与えてくださる。さあ今週皆さん、イエス様の弟子となるためにどんなことができるでしょうか。まずその一人の人のために祈り始めてください。そして私たちがますますイエス様のものようになる、ね、イエスキリストに似たものとなれるように祈り求めていきましょう。一言お祈りします。ハレルヤ。私たちの愛する天の父なる神様、主の皆を心から賛美します。栄光から栄光へ、私たちは主の姿へと日々作り変えられていきます。もちろんまだまだ弱さもあります、失敗もあります。だけど一歩一歩確実に成長していることを感謝します。今日はまず一人の人のために祈り始めようとチャレンジしました。私たちの心の内にあるその一人の人の今救いを信じて祈ります。私たちもその人のために何ができるでしょうか。私たちに導きを与えてください、知恵を与えてください。私たちがその人に神の愛を届けていく、福音を伝えていくために何ができるでしょうか。イエス様、私たちを導いてください。そして本当にこの祈りが聞き届けられたこと、私たちが結果として見ることができることを信じます。神は祈りに応えてくださって、私たちに対して本当に愛を注ぎすぎてくださる方であることを経験できることを信じます。これからも私たちの教会を用いて主の栄光を表してください。私たち一人一人ますますイエス様に似たものと作り変えてください。イエス様の名前によってお祈りします。